際ですね、皆さんが本来やるべき賛美する場所がここにあるのかなと思います。横の方ですね、今日は日本の方もいらっしゃいます、いろんな方いらっしゃいますけども、それぞれの言葉で挨拶したいと思います。おぬるよろまろ、お帰りなさいですね。チャイタにおすすめか、それを喜ぶなって、インサイズ走ればな、みんな。今この時間、お互いですね、お帰りなさい、ウェルカムバーク、チャイタにおすすめか、自分の言葉で横の方とですね、挨拶したいと思います。まあ今ここにはですね、いろんな国の方々とか、またいろんな性格の方々とか、それからいろんな言葉を話す方々がたくさんいらっしゃいますけれども、一つ共通するところですね、私たち天国で作られたものですね、天国で作られてここに送られてまた天国に帰っていくものですね。ハヌレソンマンドロ15チャンカユイセサに行ったが私ハヌレカヌンカットンチョンジェイ。この時間ですね、また御言葉を読んで始めていきたいと思います。今日は第二歴代史20章の14節から30節までですけれども、レジュメの中にはですね、ポイントになる箇所だけそれぞれ抜き出して書かれていますので、共にお読みしていきたいと思います。15、16、17、20、21、22、23、27とありますから、一節ずつ交代でお読みしたいと思います。ヤージエルは言った。エルサレムをはじめユダのすべての人々およびヨシャパテを主はこう仰せられた。こう仰せられます。このおびただしい大軍を恐れたりおじけづいてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく主の戦いだからである。明日彼らを攻撃しなさい。彼らはツイツの坂を登ってくるから、エルエルのアラノの谷の外れでのところで出会うはずだ。この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って主があなた方のためにしてくださる救いを見よ。エルサレムをはじめユダのすべての民は恐れたりおじけづいてはならない。明日進撃せよ。主はあなた方と共におられる。彼らは翌朝早くテコアの荒野へ向かって進撃を開始した。その時ヨシャパテ王は立ち上がってこう言った。エルサレムをはじめユダの人々、主である創造主を信じなさい。そうすれば固く立つことができる。預言者の言うことを信じなさい。そうすれば勝つ。それから王は指導者たちと相談して主を賛美する聖歌隊を組織した。彼らは聖なる衣服を着、舞台の先頭に立って次のように賛美した。主に感謝しよう。その愛は永遠に続く。彼らが賛美の歌を歌い始めると、主はすでに設けてあった伏兵にアモン人とモアブ人とセール山に住む民の連合軍を襲わせたので、彼らは敗れた。彼らは襲いかかり絶滅してしまった。彼らは同士を中したので全滅したのである。それからエルサレムをはじめユダの人々はヨシャパテ王を先頭にして喜びのうちにエルサレムに凱旋した。主が彼らに喜びを与えられた。アーメン。一言お祈りさせていただきます。恵み深い天のお父様、今日このようにしていろんな国の方々と一緒に、またいろんな背景を持つ方と一緒にこのように主を賛美することができたことを覚えてありがとうございます。私たちはみんなそれぞれ違いますけれども、天国で作られた同じ存在です。そして同じ主を見上げる私たちです。どうぞ今からの時間も主を見上げながら礼拝し、またあなたの御言葉を聞くことができますように導いてください。今からの時も主にお委ねします。愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。アメン。最近、3歳を超えたマレからよく出てくる言葉があります。それはなぜ、なんでという言葉がもう毎回のように出てきます。何かをやろうとするとマレがなんで、どうして、なぜ、その言葉をいつも私に聞いてきます。そして私に聞くのはいいんですけど、私と妻、そして ついにはヨシアまでですね、お兄ちゃんなんでこれするのいろんなことについてなんで、なぜという質問をずっと語りかけてきます。面白いのはヨシアが聞かれると、ヨシアは自分の考えをいろんなことに言うんですね。全然大人から見ると全然合ってない答えですけれども、彼なりの答えをマレに向かって、高校だからと言って、マレはそれになんとなく納得して、ああ分かった、うんとか言いながら、お互いこうコミュニケーションする姿を最近見るようになりました。でもその姿を見ながら、 人生で大切なものはなぜという質問を考えながら生きることとっても大切なんだなということを思わされました。私たち大人になるとなぜということを考えずになんとなく生活をしてまた時間が過ぎていってしまう時がたくさんあります。なぜこんなことをしたんだろう、なぜこんなことを言ったんだろう、あんまり考えずに、まあ習慣だからという形でやったり言ったりしてしまうことがあるかもしれません。ちょっと今日聞いてみたいと思いますけど、皆さんは今日礼拝に来られました。そして教会に来られました。なぜ来られましたでしょうか。何か特別な理由があって今日教会に来られましたでしょうか。何か理由があって今礼拝を捧げておられるでしょうか。また先ほど賛美をしましたけども、何か理由があって賛美をされましたでしょうか。理由がある人いらっしゃいますか。理由があって教会に来た3人ぐらい、理由はないけど来たという方。私は時々ですね、日曜日になったから自動的に教会に行くことがありますけど、なぜ教会に行くんだろう、もしくはなぜ私たちが賛美をするんだろう、なぜここにいるんだろう、なぜ礼拝を捧げるんだろう、このなぜということを時々考える必要があるのかなというふうに思います。今日はなぜ私たちが賛美をするんだろうということについて少し考えてみたいと思います。今日私たちが読んだ歴代史っていうのはなかなか私たちがあんまり読まないところでもあります。歴代史の1とか2とかにこう分かれていますけれども、まあ、簡単に言うとですね、サウルの王様、ダビデの王様、それソロモンの王様、それから続くいろんな王様の話が出てきている、そんな話が、まあ、歴代史のところですけれども、まあ、最後の方には北のイスラエルと南のユダにこう分かれて分裂をしていってしまう、そんな話がこの歴代史の中には出てきています。今日私たちが読んだヨシャパテの王様というのは、まあこのユダの方の王様でだんだんだんだん最後の方の王様ですね。いろんな王様いましたけど、いい王様と悪い王様がいらっしゃいましたけど、まあヨシャパテは比較的にいい王様ですね。主のことを賛美しながら、でも時々ちょっとこう悪いことをしたり自分勝手にやったりすることがありますけれども、でも比較的いい王様がヨシャパテの王様でした。でもそんな王様が今日の箇所を見るととっても驚いた、恐れをおののいている場面が出てきています。それは今日私たちが読んだ 15節のところに出てきていますし、また20章の2節にこういうふうに書かれています。視界の向こうのエドムの地からおびただしい数の軍勢がこちらに向かって攻めてきます。彼らももうハッツアザン、タマルに来ています。こんな言葉が出てきています。ヨシャパテ王様がいてですね、そしていろんな戦いをしてきましたけども、突然向こうの方から軍隊が来て、それも数がおびただしい数だですね。何万人とか何千人とかこう数えることはできない、すごい大きな数の軍隊がやってきました。そしてタマルに来ています、つまりもう目の前に来ていますですね。あ、向こうの方にいていつ来るのかなとかですね、言うのではなくて、もうだんだんだんだん目に見える形でこっちに近づいてきていますよ、そのような状況に追い込まれているヨシャパテの王様の姿が出てきています。まあ、王様ですからこれまで何回もいろんな戦いを経験をしましたけれども、その大きな軍勢が来る姿を見てヨシャパテ王様がこういうふうな反応を示しています。まあ、今日のレジュメに出てきていませんけど、3節でそれを聞くとヨシャパテ王は恐れをなし、ひたすら主に助けを求め、ユダ全国に断食をして悔い改め、主に祈り求めるように布告した。こんな箇所が出てきています。多くの軍勢が来るのを見て、敵が来るのを見て、王様ですからよしやってやろう戦おうではなくて、恐れ多くなって怖くなってみんな祈りましょうですね。そういうちょっと弱気な姿になっている姿を見ることができます。ヨシャパテの王様、そして民、たくさんの民がいる王様ですけれども、たくさんの敵が来るのを見て恐れ多くなって怖くなってどうすればいいんだろう、そんな姿を今日の3節にヨシャパテの王様は恐れをなし、ひたすら主に助けを求めですね、自分で何か頑張ろうではなくてどうすればいいんだろう、そんなシチュエーションになっている姿を見ることができます。じゃあこのヨシャパテの王様がそれを見て準備したものは一体何だったでしょうか。向こうからたくさんの軍隊がやってきます、じゃあ私も用意しよう、まあ、今の世界だったら 大きな国が核爆弾を持ってるから私も準備しようですね。ある国が準備したりしますんですね。もう向こうが大きな武器を持ってるから私も、国は小さいけれどもそれにかなう武器を準備しようと言って準備するのが最近の流れですけれども、じゃあヨシャパテの王様は何をしたでしょうか。この20章ずっと読んでみると、一度も大きな軍隊を準備したとかですね、素晴らしい何か武器を準備したっていう言葉は一つも出てこないんですね。ずっと20章ずっと読んでみると、こんな言葉がいっぱい並んできています。主に助けを求め、断食して悔い改め、祈り求めた、祈った、ひれ伏した、主を礼拝した。軍隊が目の前にいっぱい来ているにもかかわらず、ヨシャパテの王様は軍隊を準備した、戦おうとする準備をしたというよりは、主に助けを求め、断食して悔い改め、祈って、主を礼拝した、そんな言葉がずっと目の前に、この20章の中にずっと並んできています。もう敵は目の前にいます。でも、ヨシャパテの王様は、祈った、祈り求めた、礼拝した、そんな言葉がいっぱい出てきています。そしてその思いはついに、ヨシャパテをこういう行動に駆り立てたということを21節で見ることができます。今日ちょっと皆さん一緒に読んでみたいと思いますけど、21節ですね。祈った、祈り求めたヨシャパテの王様がついに軍隊を目の前にして一つの行動を起こします。じゃあ一緒に読んでみたいと思います。せーの。それから王は指導者たちと相談して主を賛美する聖歌隊を組織した。彼らは聖なる衣服を着、舞台の先頭に立って次のように賛美した。主に感謝しよう、その愛は永遠に続く。アーメン。この大きな軍隊が来たその目の前にして、ヨシャパテの王様は軍隊を作ろうではなくて、指導者たちと相談をして賛美隊を作った、まあ、当時で言うと聖歌隊を作ったんですね。そしてそれを軍隊の舞台の先頭に立たせたとこう書かれています。皆さん、賛美隊は何をする舞台でしょうか。戦う舞台でしょうか。今日賛美隊がもし戦う舞台だったら怖いですね。うちの妻が武器を持ってダダダダダっていうことまあいつも妻は怖いですけれども、もっと武器を持つともっと怖くなると思いますけども、武器を持ってもし賛美隊が戦うんだったら、もうおそらく皆さんパタパタっとですね倒れていたかもしれません。賛美隊は戦うそのような舞台ではないんですね。相手に向かって何かをするというよりも、主に向かって賛美をするグループが賛美隊というふうに思いますけれども、ある意味人間的な目で見ると向こうは武器を持ってこちらをやっつけようとしている。でも賛美隊は何も武器を持っていない、ただ主に向かって賛美をするグループをヨシャパテの王様は作って、そして自分の軍隊の一番前に置いたとこう書かれています。どういう意味でしょうか。舞台を先に置いて後ろから応援団のように頑張れですね、応援歌を歌ったり応援のピピってこう やればもっと良かったかもしれませんけれども、でもヨシャパテの王様は軍隊があるにもかかわらずその前に賛美隊を置いた、そう書かれています。人間的な考えでいうとちょっとおかしいんじゃないかなと思いますけれども、でも実はこれがヨシャパテの王様の信仰の告白として現れています。今日読んだ17節ではある預言者がこう宣言しています。この戦いはあなた方が戦うのではない、しっかり立って主があなた方のためにしてくださる救いを見よう。こう預言者が語ったのを王様が聞きました。この戦いは自分の力では戦うんじゃない。主が戦ってくださってる、戦ってくださるんだという話を聞いて、ヨシャパテは、それならば主を賛美する軍隊を、主を賛美する賛美隊を軍隊にも前に置こう。主が戦ってくださるんだ。そういう信仰告白を持って、この賛美隊を軍隊の前に置いたっていう姿を見ることができます。そして面白いことに、今日の箇所では、テコアの荒野でというふうに、出てきています。テコアの荒野、つまり敵が、まあ、地図を見てみると敵が一望にできるそのところと、その丘の上でですね、敵がわーっと来ていて、あ、じゃあちょっと後ろの方に下がって賛美隊を準備してから行きましょうではなくて、敵が大勢いる前でもうあたかも撃たれようとするそのような現場の前で シャパテの王様は舞台の前に賛美隊を置いていた。もうある意味自分が死ぬか生きるかの目の前で賛美隊をまず置いて、そこで主が戦ってくださるということを信仰告白として表した姿をここで見ることができます。ですからこのことを見るときに、賛美は私たちが歌いたいときに、もしくは賛美したい気持ちがあるときに賛美をしよう、そのオプション付きのものではないということを見ることができます。賛美する環境が整ったから、じゃあ賛美をしましょう、もしくは気分が良くなったから、敵がいなくなったから賛美をしましょうというのではなくて、逆に私たちがいろんな問題があり、もしくはもう生死をさまようような自分にとっては問題の中で、でもそれでも主に賛美をする、主がこの戦いを戦ってくださる、この問題を主が取り扱ってくださるという信仰告白のもとに私たちが賛美をすることができます。おそらく今日来られた皆さんの中に問題なくここに来られた方は一人もいないと思います。さあ賛美しようですね勢い余ってきた方はほとんどいらっしゃらないと思います。いろんな問題を抱えながら、いろんな足かせを引っ張りながらここに来られた。環境的に考えると、今日賛美やめとこうかな、そういう気分じゃない、今日は疲れました、ちょっと後ろで寝とこうかな、そういう気持ちかもしれません。でも賛美は私たちの信仰の告白です。この問題も主が解決してくださいます。主がこの問題も戦ってくださいます。だから主に目を見上げて賛美をします。そのような要素があることをここで私たちが感じることができます。問題があっても、いやむしろ問題があるからこそ主に目を向けて、私たちは主に感謝を捧げることができるというのは賛美の一つだなということを見ることができます。そしてヨシャパテの王様はこの賛美隊を武器を持った戦闘部隊の前に置きました。賛美隊は戦う部隊の後ろで頑張れと言って、やる応援団ではありません。戦いの最前線に送り込まれる霊的な戦いの舞台だということをここから見ることができます。自分の力で戦うんじゃなくて、主が戦ってくださってるんだというヨシャパテの信仰告白のもとに、武器も何もないこの賛美隊が戦っていく、その姿をここから見ることができます。これは実際に敵がいてですね、そして戦わなくちゃいけない本当のリアルな状況ですね。ゲームでちょこちょこちょことそういうゲームではなくて、本当に自分が生きるか死ぬかのそんな現場に立たされた中でも、武器も全く持たない賛美隊が目の前に立ちました。ですから賛美は私たちの信仰を告白する場面でもあります。問題がある時でも、いろんなものがいろんなことがある時でも、主の勝利が必ずあるんだということを賛美を通して告白することができます。道が見えない時でも、主が必ず道を作ってくださるんだということを告白することができます。クリスチャンの生活は最後どうでしょうか。敗北した生活が待っているんでしょうか。この問題があり、あの問題があり、人生終わる時に、ああ人生負け組やった、人生もう終わった、そういう人生が待ってるんでしょうか。クリスチャンには最後の最後には勝利の生活が待っています。ですから私たちが状況がどうであり賛美をすることができます。そして前もって賛美を通して主に感謝を捧げ、主の勝利を告白することができます。そして賛美は私たちがただ口で告白するだけではありません。賛美の中に住まわれ、主が私たちを取り扱ってくださいます。私たちが賛美をするときに、主が私たちの霊的な部分を取り扱ってくださいます。勇気が必要な方には勇気を与えたり、愛が必要な方に愛を与えたり、いろんな思いを主からいただくことができます。主がこの賛美の中に住まわれて、私たちが告白する告白を聞いて、そして私たちに必要ないろんなものを賛美を通して私たちにまた満たしてくださる、そのことを経験することができます。先週創造主はエルロイだと学びました。私たちをご覧になり、 取り扱ってくださる主だ。その主が賛美の中にもおられて私たちを取り扱ってくださいます。ですが賛美は歌がうまいから素晴らしいとか楽器が上手だから素晴らしいとかもしくは何かすごい舞台施設があるから素晴らしいではなくて、歌詞が分からなくてもまた時には歌うことができなくても心を込めて主に向かう時にそこに主の取り扱いをいただくことができます。皆さんの中でこの賛美、いつ最高の賛美を捧げたでしょうか。もしくは皆さんの人生の記憶に残っている賛美のあの瞬間があるでしょうか。ある方いらっしゃいますか。この今までの信仰生活の中で、はあ、この場面のあの賛美今も思い起こされます。あの時一緒に取り扱われました。私が思うに今まで私の人生の中では2つの場面を挙げることができます。一つはタイの教会でのことです。タイに宣教に行ってですね、そこの言葉が分からなかったですけども礼拝に参加しました。そうすると礼拝の賛美の途中時間ずっとこの辺りで目の前のこの辺りである男性がこう踊ってるんですね。なんかよくわからないこう踊りをこう踊りながらやってるんですね。横の一緒にいた横のアメリカ人の Oh, he is funny guy ですね。とっても面白い彼だねって話をしながら見てるのを聞きました。私もああ面白いな、賛美の途中にこう踊ってるな、面白い人だなと思いながら見てたんですね。でもその途中で、ああ彼は面白いですねと横の方に聞いたら、その方が教えてくれました。彼は耳が聞こえない、そして口から言葉を喋ることができないので賛美も聞けない、賛美も歌えないので、彼は自ら前に来て自分の体を持って賛美してるんです。その瞬間、ああ面白い方ではなくて、私の目には心から賛美をしているその彼の後ろ姿が見えてきました。耳も聞こえない、賛美も聞こえない、賛美する口も開くことができない、その中にあっても彼なりの心からの賛美を捧げたい、だからみんな後ろから見られて恥ずかしいという気持ちよりも自分の持てるものを持って賛美したい。ですからこの拍が合ってるかどうかも関係なく、彼は一生懸命主の前に見える、ただ歌詞、このパワーポイントの歌詞だけ見ながら自分の思いを体を持って賛美していた姿を見ることができました。その姿を見ながら、私は一体心から主を賛美しているかな、口も開くことはできる、歌詞を聞くことはできる、でも彼みたいにもう周りの人がどう関係なく主に向かって本当に賛美ができているかな、私もそうなりたいと思った時がありました。ですから彼のダンスが素晴らしいというわけではないですけど、この心を主が喜んでおられる、その姿をこのタイの礼拝を通して、言葉を私も分かりませんでしたけども感じることができました。そしてもう一つは韓国で賛美した時のことです。昔韓国の子どもの部をずっと7年ぐらい預かっていましたけれども、毎週金曜日になると子どもたちが夜賛美をしに礼拝をしに来ます。韓国は徹夜祈祷会がありますから、9時から12時まで大人は礼拝をします。でその後その間子どもたちが放置されていたんですね。礼拝堂でわー遊びながら、もしくは教会の外に出て行ってなんかコンビニ何か買ってる姿を見ながら、あこれはダメだ、子どもたちも一緒に遊んで集めて礼拝をしなくちゃということで礼拝が始まった。で、まあ、韓国の教会ですから、いろんなシステムが整っています。パワーポイントだ、楽器だ、もういろんなスタッフも揃っています。はいお願いします、ピッとやればパワーポイントが出てくるんですね。賛美リーダーにこれからお願いします、5分前にお願いすれば、はいわかりました、全部やってくれる。でもその日はパワーポイントもなぜか出なかったですね。そして楽器のなんか調節もなかなかうまくいかなかった。でももう時間はどんどんどん来て、子どもの礼拝を始めなくちゃいけない、どうしようかな、ちょっと悩みます、 システムが整うまで待とうかな。いやでもこれは礼拝だから時間が来たら始めなくちゃということで始めたんですね。子どもたちは歌詞を見ることもできない、伴奏もそんなにあまりない中で子どもたちが歌い始めました。歌詞を覚えている子どもたちは歌詞を自分で歌い、分からない子どもたちも自分の声で何とか自分の主を賛美しよう、一生懸命歌っていました。その姿を見ながら、ああ私もあの子どものように心から賛美したい、何かが整っているか整ってないか関係なく心から主に賛美をしたいという思いになりました。ですから賛美はある意味真剣勝負です。主にお出会いする、賛美の中に住まわれる主にお出会いすることができる、その場面が私たちに与えられ、また主が取り扱ってくださるその素晴らしい時が私たちに与えられています。ですから歌えても歌えなくても、歌詞が分かっても分からなくても、この賛美の時間、私たち心を込めて主に向かいたいと思います。どんな問題があったとしても、今日は歌いたいから歌う、歌いたくないから歌いたくないではなくて、全ての問題を主が解決してくださいます。主が私たちと共にいてくださいます。それ前もって私たちの口から宣言することができる、そのような時が賛美です。今日の聖書の最後のところを見てみると、賛美を歌い始めるとどういうことが起こったか書かれています。22節から27節までです。彼らが賛美の歌を歌い始めると、主はすでに設けてあった伏兵にアモン人とモアブ人と聖霊山に住む民の連合軍を襲わせたので彼らは敗れた。彼らに襲いかかり絶滅してしまった。彼らは同士討ちをして全滅したのである。それからエルサレムをはじめユダの人々はヨシャパテを先頭にして喜びのうちにエルサレムに凱旋した。主が彼らに喜びを与えられた。そしてこの後続く聖書を見てみると、ヨシャパテの王様の人生は平安のうちにあったと、こういうことが書かれています。私たちいろんな人生の中に問題があります。いろんな苦しみがあります。でも主が必ず私たちと共に戦ってくださいます。私たちの力よりも主がまず私たちに代わりに戦ってくださいます。そしてそれを賛美を持って宣言するときに、私たちの心が平安に満たされます。賛美を通して私たちの問題を主にお預けして代わりに平安をいただくことができます。私たちもこれから毎週毎週賛美をしますけれども、その時にもし問題があれば主をどうぞ取り扱ってください、主にお捧げして、そして主の平安をいただきたい、そういう思い、またいろんな人生の戦いの中にあって、主はすでに勝利を与えられた、ヨシャパテのような告白を持って賛美をしていきたいというふうに思います。その時に私たちに主が必ず触れてくださいます。ただ歌を歌うカラオケの時間ではなくて、主が深く触れてくださる、そのような時間になるというふうに思います。この時間主体を求めます。賛美しながらこの歌詞を私たちの告白として賛美をしながら主に賛美していきたいと思います。
愛します。
生活はどうでしょうか。ヨシャパテも目の前に本当に生きるか死ぬかの戦いを戦わなければいけない現場に来ました。すべての軍隊を持っていたのヨシャパテの王様も目の前に来る大勢の敵を見ながら恐れおののき主に祈るしかなかった。その言葉が今日のメッセージの中に書かれています。でもその中にあって彼がやったことは自分の力で軍隊を整え自分の力で何かやろうとするものではなく主が戦われる、そしてそれを信仰告白として賛美隊を作り、今は目に見えませんでしたけれども主がすでに勝利を捉えたことを賛美隊を通して宣言しました。何か勝利をもらってその後勝利の歌を歌うのではなくて人生の中にあっていろんな苦しみの中にあるその中にあってもすでに主が勝利を捉えたこと、すでに主が良き方向へと導いてくださることを前もって信仰を持ってそれを受け取り賛美しました。その時に主がなされたように敵は全滅しました。私たちの人生も同じです。いろんな問題があります。いろんな苦しみがあります。でもその中に私たちにできることが賛美をもって勝利を宣言することができます。問題があっても感謝します、言うことができます。それは私たちに力があるからではなくて主が全てのものを持って益としてくださることを常に私たちは知ってるからです。それを信仰を持って受け取ることができるからです。もし皆さんこの中にいろんな問題があってまるでヨシャパテの王様のように目の前にこの問題があります、あの問題があります、自分の力で戦わなければいけない、そういう状況の中にある方がいらっしゃるかもしれません。でもこの時間宣言しましょう。主はすでに勝利を取ってくださいました。私たちができることはそのイエス様を求める思い、あふれんばかりに求める思いです。そこから私たちに平安をいただくことができます。今この時間もう一度私たちの祈りとしてこの賛美をしていきたいと思います。愛します、愛します、主が勝利を取られましたから、愛します、愛します、私たちの全ての罪を許してくださいましたから、そして溢れます、溢れるほどの思いを私たちに与えてください。そういう思いを持ってもう一度賛美していきたいと思います。イエス愛します。
イエス愛します、愛します、心注ぎただあなただけ慕い求め
の人生もヨシャファテのように目の前に大きな問題が来る時があります。聖書をさまようような山になる時もあります。そしてもうどうすればいいかわからないような恐れを抱くような問題がやってくる時があります。主どうぞでもその時に私たちにヨシャファテのような信仰を与えてください。自分で戦うのではなくて賛美を持って宣言する勇気を与えてください。そして賛美を持って私たちのこの目の前の問題を突破することができますように。私たち毎週毎週賛美の時間が許されています。また私たちの毎日毎日生活の中で賛美を聞いたり賛美をする時間が与えられています。主をどうぞその時に主の勝利を宣言し主の恵みを宣言する、そのことを通してヨシャファテのように今は目に見えないけれども主が必ず取り扱ってくださる、主が必ず勝利を与えてくださることをしっかりその賛美を通して握ることができますように導いてください。そして賛美の中に住まわれる主によって私たちが取り扱われる時間が毎日毎日起こりますように助け導いてください。この賛美を与えてくださった主に感謝をして愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。